広報日高2017年7月号ナンバー606表紙日高広報日高2017平成29年7ナンバー606駒小学校開校130周年飛んでいけ僕の手紙表紙説明表紙上部にラージ H、スモール I、D、A、K、A と並んだ A の上に乗る形で小さく広報日高とあり、その右に2017平成29年7ナンバー606と縦に並んでいて7と606の間に横線が引かれています。写真説明駒小学校開校130周年、飛んでいけ僕の手紙。右上に向かって水色の体育帽をかぶった白地に青の柄にアルファベットや数字が入った T シャツを着た男の子が白い雲が浮かんだ青空を大きく口を開けて見上げています。空一面に赤、青、黄、オレンジと色とりどりの風船が飛び、男の子の背後には緑や赤、黄色の体育帽をかぶった大勢の男の子、女の子が空を見上げて、中には両手を大きく上げている子も何人かいます。写真説明終わり。表紙終わり。ナンバー606、日高7、コンテンツ、目次。P3、平成30年度日高市職員採用試験。P4、平成28年度下半期財政状況。P6、市内で新生活を始める新婚夫婦を支援します。P7、高齢者のお出かけを支援します。P8、合同企業説明会を開催します。P9、サイボクハムからウィンナーの寄贈。P10、市の特産品ブルーベリーが旬を迎えます。P11、人権啓発研修会を開催します。P14、市民プールで遊ぼう。P15、市立図書館から。P16、あなたの街から。P18、日高インフォメーション。P28、子育て応援、キラキラ通信。P30、市民情報広場。P31、暮らしの情報、無料相談。P32、日高の魅力再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページ、http://www.city.hidaka.lg.jp/facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/ Twitter https://twitter.com/hidakacity_pr LINE LINEID:#HIDAKACITY 町色 http://machiiro.town/ 町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。延長窓口 市民課、健康支援課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日、午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課、健康支援課の一部業務、7月30日日曜、午前8時30分から正午。説明、ホームページと町色のQR コードが載っています。説明終わり。今月の納税、7月31日月曜納期限、固定資産税、都市計画税第2期、国民健康保険税第1期、今月の一押し、6月17日、駒小学校で行われたバルーン飛ばし、色とりどりの風船は綺麗な青空に吸い込まれるように飛んでいきました。みんなの願いや希望を乗せた風船は一体どこへたどり着いたのでしょうか。鈴木。説明。表紙と同じ写真がモノクロで小さくして載っています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。平成30年度日高市職員採用試験。今年は語学、スポーツ及び文化芸術において秀でた人を対象に加点方式を実施します。詳しくは募集要項または市ホームページをご覧ください。募集要項の配布、期間7月3日月曜から8月6日日曜、場所問い合わせ、市役所2階総務課人事構成担当。市ホームページからもダウンロードできます。受付期間、郵送受付消印有効、7月21日金曜から28日金曜、窓口受付、8月4日金曜から6日日曜、一次試験日、試験会場、9月17日日曜、日高市役所。表を読みます。職種、受験資格、採用予定人数の順に読み上げます。職種、事務職一般、身体障害者含む。受験資格、次の条件を満たす人。昭和58年4月2日以降に生まれた人。身体障害者の方は、次の1から3のすべてを満たす人。1、身体障害者手帳の交付を受けている人。2、自力で通勤でき、介護者なしで所定時間の勤務が可能な人。3、活字印刷文による筆記試験に対応できる人。採用予定人数、7人程度。職種、事務職、土木。受験資格、資格保有者。次の1、2の条件を満たす人。1、昭和56年4月2日以降に生まれた人。2、1級土木施工管理技士の技術検定に合格している人。受験資格、その他、次の1、2の条件を満たす人。1、平成2年4月2日以降に生まれた人。2、学校教育法による高等学校以上の学校において土木の専門課程を卒業、または平成30年3月31日までに卒業見込みの人。職種、事務職、福祉、受験資格、次の1、2の条件を満たす人。1、昭和56年4月2日以降に生まれた人。2、社会福祉士の資格を有する人。採用予定人数、事務職、土木、資格保有者、その他、および事務職、福祉で3人程度。表終わり。日本国籍を有しない人、 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人は受験できません。写真説明。私たちと一緒に働こう。今年度に採用された職員でしょう。それぞれスーツ姿で、前に男性5人がクリッカークリッピーの人形や、ヒガンバナの模型を持って中腰になり、その後ろに女性が6人、さらに後ろに女性2人と男性3人がガッツポーズをしています。写真説明終わり。埼玉県内市町村職員採用合同説明会に、日高市もブースを設置。市町村ごとに設置するブースで、市町村の特色や仕事の内容、職員の募集内容、勤務条件など、気になる市町村の人事担当者等から直接聞くことができます。入場無料、予約不要、入退場自由です。気軽にお立ち寄りください。日時、7月12日水曜、午後1時から6時、入場は5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ、埼玉新都心駅下車、徒歩3分。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合、電話 048-664-6681。 写真説明。日高市のパネルを背にして、職員が座り、テーブルを挟んで学生が数人スーツ姿で対面しています。写真説明終わり。平成28年度下半期財政状況。市では年2回、市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、その収入がどのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は平成28年度下半期、29年3月31日現在、の財政状況をお知らせします。なお、平成28年度の決算額は、29年4月1日から5月31日までの2ヶ月間に現金の出納、収入支出、整理を行うため、下半期の財政状況とは数値が異なります。平成28年度の決算額は、広報日高11月号でお知らせします。金額の単位を万円に揃えているため、端数処理で公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計の執行状況、歳入、収入。表説明。区分、予算額、収入額、収入率、説明となっていて、予算額は白、収入額は青の棒グラフで示されています。また、区分との境を例、説明との境を200億円として、20ずつ均等に破線で区切られています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読み上げます。区分、市税、予算額、80億1814万円、収入額、77億1211万円、収入率 96.2%。 説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。国庫支出金、26億8682万円、23億4574万円、87.3%。国が地方公共団体に対して使い道を特定した支出金で、地方交付税など一般財源であるものを除いたもの。地方交付税、12億8698万円、13億3046万円、103.4%。地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるよう国から交付される資金。私債、17億3807万円、11億6807万円、67.2%。市の借入金のうち、その返済が翌年度以降に行われるもの。繰越金、10億3945万円、10億3945万円、100.0%。 前年度決算剰余金や28年度に繰り越された事業の財源となる繰越金。 県支出金10億5533万円、9億1588万円、86.8%。県から交付される支出金、地方消費税交付金、9億1600万円、8億6118万円、94.0%。地方消費税のうち、市町村に交付される交付金、区分、その他、予算額、23億4188万円、収入額、20億1462万円、収入率、86.0%。説明、地方譲与税、地方特例交付金、使用料及び手数料などの合計。合計、予算額、190億8267万円、支出額、173億8751万円、収入率、91.1%。表終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。表説明。一般会計の執行状況、歳入、収入と同じ形式の表となっております。ただし、支出額は灰色の棒グラフで示されています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読み上げます。区分、民生費、予算額76億6826万円、支出額69億746万円、執行率 90.1%。 説明、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかる費用。総務費29億1576万円、21億2405万円、72.8%。市の全般的な仕事にかかる費用。教育費、21億9908万円、18億5903万円、84.5%。学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかる費用。衛生費、17億159万円、13億9419万円、81.9%。市民の健康増進やゴミ、飼料処理にかかる費用。土木費、17億2149万円、13億1210万円、76.2%。道路、公園、雨水排水の整備などにかかる費用。交際費、11億8211万円、11億4859万円、97.2%。借り入れた市債の元金及び利子の返済にかかる費用。消防費、8億5959万円、8億4370万円、98.2%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかる費用。区分、その他、予算額、8億3479万円、支出額、7億7169万円、執行率 92.4%。 説明、議会費、農林水産業費、商工費などの合計。合計、予算額190億8267万円、支出額163億6081万円、執行率 85.7%。 表終わり。財産の状況。表読みます。区分、面積金額等、説明の順に読み上げます。区分、土地、面積金額等、150万9666平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など。建物、128,818平方メートル。市庁舎、小中学校の校舎、市営住宅など。出資金等、6億4846万円、川越総合卸売市場株式会社出資金など。物品、80台11棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等、や防災倉庫など。区分、基金、 面積金額等34億4600万円、説明、財政調整基金、公共施設整備基金、厚生基金、緑の基金など、表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例などで設けた会計。図説明。会計名に対して予算額が白、収入額が青、支出額が灰色の棒グラフで示され、0から100億円まで二重刻みに破線で区切られています。会計名、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読み上げます。会計名、国民健康保険、予算額、77億488万円、収入額、68億7172万円、収入率 89.2%、支出額71億7141万円、執行率 93.1%。後期高齢者医療、5億6531万円、5億7122万円、101.0%、4億9384万円、87.4%。介護保険、41億1278万円、36億2529万円、88.1%。32億2879万円、78.5%。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、9億1556万円、5億2291万円、57.1%。7億2317万円、79.0%。図説明終わり。公営企業会計の執行状況。表を読みます。会計名、収入、予算額、収入額、収入率、支出、予算額、支出額、執行率の順に読み上げます。会計名、水道事業、収益的収支、収入、予算額、12億5009万円、収入額、12億6463万円、収入率 101.2%、支出、予算額、12億1491万円、支出額、11億1886万円、執行率 92.1%。水道事業資本的収支3億6081万円、3億3249万円、92.2%、5億2921万円、4億3371万円、82.0%。下水道事業収益的収支11億6963万円、11億7236万円、100.2%、11億4071万円、10億4371万円、91.5%。下水道事業、資本的収支、10億1688万円、5億9405万円、58.4%、13億4069万円、8億6461万円、64.5%。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動から生じる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を整備するなどの設備投資収入と支出。下半期に実施した主な事業、教育環境の充実。児童生徒がインターネットを通じて自宅から電子教材を利用できるように自宅学習システムを導入しました。写真説明。タブレット画面を指で操作しようとしています。写真説明終わり。環境保全。生活排水による河川の汚濁の防止を図るため、単独処理浄化槽や汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する際の補助金を上乗せしました。写真説明。 人が見えない清流が写っています。写真説明終わり。高齢者支援、地域での仲間づくりや地域コミュニティの活性化を図るため、高齢者を対象とした交流会、シニア生き生き交流会を開催しました。写真説明、多くの観客がステージ上のショーに見入っています。写真説明終わり。都市基盤の整備、騒音振動を軽減し、道路環境の改善を図るため、幹線道路等の舗装修繕、6路線約 4.2km を行いました。写真、朝日が丘地内。写真説明、綺麗に白線の引かれた道路がまっすぐに伸びています。写真説明終わり。スポーツ大会の開催、川澄の里第3回日高ワンデーウォーキングを開催しました。たくさんのボランティアの皆さんのご協力もあり、盛大に開催することができました。写真説明、大勢の参加者が揃って準備体操をしています。写真説明終わり。ニュース、市内で新生活を始める新婚夫婦を支援します。結婚に伴って市内で新生活を始めるご夫婦に日高市の魅力や価値を実感してもらい、定住を促すきっかけとして、市外から転入する新婚のご夫婦に対し、引っ越し費用や新生活に必要な家具等の購入・設置費用を補助する新婚ウェルカムスマイル事業を始めます。対象要件、7月1日土曜以降に市外から転入する新婚のご夫婦、婚姻の日から3年以内で次の要件すべてを満たす人。1、継続して1年以上市内に居住する見込みのあること。2、ご夫婦の合計年齢が70歳未満であること。またはご夫婦と同居するお子さんが12歳未満であること。3、多世代家族同居近居促進事業補助金の交付を受けていないこと。4、ご夫婦の世帯全員が新整備の1ヶ月前時点において市外居住者であること。ご夫婦の世帯員に暴力団員を含まないこと。補助内容、引っ越し費用や新生活に必要な家具等の購入・設置費用。補助金額、上限3万円。申請の流れ。1、交付申請書に新居となる住宅の売買契約書、または賃貸借契約書の写しを添えて、郵送または直接政策秘書課政策推進担当へ、引っ越しが完了する前、または家具等を購入・設置する前に申請する必要があります。2、市からの交付決定後、引っ越しや家具等の購入・設置を行う。3、実績報告書に住民票・戸籍全部事項証明書または戸籍謄本、引っ越し費用や家具等の購入・設置費用にかかる領収書の写しを添えて、郵送または直接政策秘書課政策推進担当へ。問い合わせ、郵便番号 350-1292 大和田南平沢1020番地、政策秘書課政策推進担当。募集、生ゴミの水切りに関する市民モニターを募集。可燃ゴミの重さの約半分を占めている水分の減量効果を検証するため、生ゴミの水絞りシートと水切りネットを使っていただける生ゴミの水切りに関する市民モニターを募集します。実際にご家庭などで使用して後日アンケートにお答えいただきます。環境課市役所3階または各公民館障害学習センターでお配りしていますので、皆さんのご協力をお願いします。募集人数400人、先着順、亡くなり次第終了します。期間8月31日木曜までにアンケートを提出。配布場所、環境課、各公民館、障害学習センター。費用、無料。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。写真説明、市民モニターに渡されるアンケート用紙など数点がまとめられています。写真説明終わり。募集、川垣山垣自然塾。 学生ボランティア募集。子供と遊ぶのが好き。自分の特技、長所を生かして子供と関わってみたい。そんな学生の皆さん、日高市の古民家で子供たちと一緒に夏を満喫しませんか。小学生の子供たちが待っています。日時、7月25日火曜、26日水曜の一泊二日。場所、駒郷古民家。活動内容、小学5、6年生5人程度の班に付き添い、川遊び、野外炊飯など、活動中の子供たちのサポート。人数、5人程度。申し込み、7月12日水曜までに、住所、氏名、年齢、電話番号、学校名を、電話または電子メールで、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。メールアドレス、kanky.city.hidaka.lg.jp。 写真説明。打ち合わせでしょうか。屋外で4人の小学生の女の子と2人の女性スタッフが丸くなってしゃがんで話し合っています。写真説明終わり。
広告。24時間受付。電話 0120-7676-82。 安置室完備。お葬式の先進堂。
ニュース。高齢者のお出かけを支援します。自動車の運転や家族の送迎などにより自力で移動することが難しい高齢者が、買い物や通院、社会参加等の外出をしやすくなるよう、路線バスまたはタクシーの運賃の一部を補助する高齢者お出かけ支援事業を始めます。補助内容、1年度内1回限り。次のうちいずれか一つを選んでください。1、路線バス乗車券の購入補助。上限額7300円。対象となる乗車券、国際工業バス、イーグルバス、西武バスの発行する回数券、定期券等。2、タクシー利用補助券、730円×10枚。利用できるタクシー、駒川交通、日高ハイヤー、西武ハイヤー。対象要件、市内在住の75歳以上の人で、自力での移動が困難な人。申し込み、申請書に必要事項を記入し、郵送または直接交通政策課各出張所へ。申請書は交通政策課各出張所、総合福祉センター駒の里等に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。内容など詳しくは、交通政策課へお問い合わせください。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和南平沢1020番地、交通政策課、交通政策駒川駅東口担当。募集、家族ふれあいポスターコンクール作品募集。日常生活の一場面、食卓を囲む風景や家族旅行の思い出などを描いたポスターを募集します。テーマ、家族のふれあい。対象、市内在住、在学の小中学生。企画、四つ切り、八つ切り、A3、B3、B4 の画用紙、または剣塗紙を使用。表現材料、油性、水性、クレヨン、絵の具、貼り絵など、や文字の使用、文字数は自由。一人一点で未発表のもの。応募方法、応募作品の裏面に、題名、学校名、学年、性別、氏名、振り仮名、電話番号を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出してください。市外学校の在学者は郵送または直接、青少年育成日高市民会議事務局へ提出してください。応募期限、9月8日金曜筆着。入賞者選考、厳正なる審査により入賞者を決定し、10月中旬頃通知します。表彰式、 11月19日日曜に総合福祉センター駒の里で行います。その他、副賞として図書カードを贈呈します。また応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和座南平沢1020番地、青少年育成日高市民会議事務局、障害学習課内。募集、日高市青少年の市長大会作文募集。日頃考えていること、チャレンジしていること、地域社会や大人に訴えたいことなどを発表してみませんか。テーマ、家族、友達、将来の夢、学校、社会、環境。対象、市内在住、在学の小学4年生から高校3年生までの人、および中学校卒業後3年以内の人。企画、400字詰め原稿用紙4枚程度で、5分間程度で意見発表できるもの。1人1点で未発表のもの。応募方法、応募作文に、題名、学校名、学年、性別、氏名、振り仮名、電話番号を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出してください。市外学校の在学者は、郵送または直接、青少年育成日高市民会議事務局へ提出してください。応募期限、9月8日金曜筆着、発表者、応募作文による第一次審査を行い、大会発表者を選出します。発表者には10月中旬ごろ通知します。市長大会、11月19日日曜に総合福祉センター駒の里で行います。各賞選考及び副賞、厳正なる審査により各賞を決定し、副賞として図書カードを贈呈します。また、応募者全員に参加賞を贈呈します。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和座南平沢1020番地、青少年育成日高市民会議事務局、障害学習課内。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、お葬式の先進堂、検索、南平沢638-1。
イベント、合同企業説明会を開催します。市内企業の雇用支援と市民の就業支援として、合同企業説明会を開催します。当日は各企業の担当者から勤務条件や今後の面接日程等の具体的な説明を聞くことができます。お気軽にご参加ください。日時、7月16日日曜、午前10時から午後0時30分。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み不要。入退場自由。履歴書不要。参加予定企業、50音順。6月20日現在。アスクルロジスト株式会社。埼玉工業株式会社。株式会社埼玉種畜牧場彩牧ハム、ザ・パック株式会社、株式会社サンシャイン企画、三星建機株式会社、西部酪農乳業株式会社、太平洋セメント株式会社、株式会社陶器、日番プリント株式会社、株式会社日高カントリークラブ、株式会社ファーストフーズ、株式会社矢野製作所、湯桁醤油株式会社日高工場、醤油王国本店。参加企業は変更になる場合があります。詳しくはホームページでご確認ください。問い合わせ、都市計画課計画推進企業誘致担当。ニュース、市が所有する市街化区域内の宅地を売却します。申し込み期間、7月18日火曜から28日金曜、午前8時30分から午後5時、土日曜日を除く。申し込み方法、管財課で配布する書類に必要事項を記入しお申し込みください。 入札保証金10万円申し込み時、落札とならなかった場合には返還します。入札執行日8月4日金曜。購買一番面積等。1、四本木2丁目7番5。面積 216.06 平方メートル。最低売却価格1320万円。2、四本木2丁目5番2。面積 112.35 平方メートル。最低売却価格625万円。3、四本木2丁目11番7、同番12。面積 177.87 平方メートル。最低売却価格822万円。4、四本木2丁目11番15。面積 155.64 平方メートル。最低売却価格663万円。5、駒川2丁目21番9、面積 125.72 平方メートル、最低売却価格695万円。問い合わせ、関財課財産管理担当、1階1番窓口。図説明、購買予定地の位置が略図で示されています。駒川駅を起点として、四本木一丁目、四本木二丁目、駒川一丁目、駒川二丁目、駒川三丁目と配置され、1、2、3、4が四本木二丁目に、5が駒川二丁目に示されています。図説明終わり。
広告。おかげさまで45年7ヶ月。大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
ニュース。サイボクハムからウィンナーの寄贈。下大谷沢地内にあるサイボクハム株式会社埼玉主畜牧場は、世界最高品質を目指し、数多くの国際大会に挑戦されています。この度ヨーロッパの国際大会に挑戦して20年目の節目にあたり、市内小中学校学校給食用にポークウィンナー約1万本を寄贈していただきました。寄贈していただいたポークウィンナーは9月の学校給食で子どもたちへ提供します。問い合わせ、学校給食センター、電話 985-3600。 写真説明、スーツ姿の男性ばかり7名が並んで立っています。市長、教育長の両脇に、サイボクハムの社長ほか4名が、それぞれメダルやトロフィーなどを手にしています。写真説明終わり。ニュース、おめでとう、駒小学校開校130周年。駒小学校は梅原地内に明治20年12月2日に開校し、今年で130周年を迎えます。6月17日には、開校130周年を記念し、全校児童保護者地域の人たちが約700個の風船を飛ばしました。風船には児童たちが一生懸命書いた駒小学校の自慢の手紙がついており、風船を拾った人から学校に嬉しい連絡もありました。風に乗って飛んでいく色とりどりの風船を見ながら、子供も大人もはしゃいでいました。写真説明、モノクロ写真で表紙と同じ場面です。大勢の子供たちが空にいっぱい浮かんでいる風船を見上げて、それぞれ嬉しそうな表情をしています。写真説明終わり。ニュース。高化学スモッグに気をつけて。夏季は高化学スモッグが発生しやすい時期です。高化学スモッグは目や喉の粘膜に刺激を与え、目がチカチカする、喉が痛いなどの健康被害を引き起こすことがあります。どんな時に発生するの？天気は晴れまたは薄曇りで風が弱く、気温が25度以上の時に発生しやすいとされています。高化学スモッグ注意報が発令されたら、屋外での激しい運動は避けましょう。 目などに刺激を感じたらすぐに屋内に入り、洗顔やうがいをしましょう。子供や高齢の方は影響を受けやすいので、特に体調の変化に注意しましょう。自動車の使用を控えるようにご協力ください。光化学スモッグ発令情報は、県大気環境課の光化学スモッグ情報から確認できます。メール配信サービスもありますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、環境課生活環境担当。ニュース、後期高齢者医療被保険者証保険証の更新時期です。現在使用している後期高齢者医療被保険者証保険証は7月31日月曜で有効期間原則として1年間が満了となります。8月以降に医療機関等を受診するときは7月中旬に簡易書留で郵送する新しい保険証を使用してください。保険証の受け取り方法。保険証の受け取りには受領印が必要です。不在の場合は郵便局から不在連絡票が置かれますので、その内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間、配達から1週間を過ぎた場合は市で保管します。7月31日月曜までに保険証が届かない場合や、保険証の内容に変更、誤りがある場合は、健康支援課、国民年金、医療費担当へ連絡してください。有効期間が満了となった保険証は、健康支援課、国民年金、医療費担当、または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどの処分をしてください。問い合わせ、健康支援課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。
広告。読み書きそろばん教室。全国珠算教育連盟伊藤学院。電話 042-989-5555。
ニュース。市の特産品ブルーベリーが旬を迎えます。市内では日高市ブルーベリー研究会の会員によりおいしいブルーベリーが栽培されています。生で食べるブルーベリーは、果実そのものの甘さとみずみずしさが味わえます。市内には摘み取りができる農園がたくさんあります。また、市内の農産物直売所等でも購入できます。ブルーベリーの旬は、7月上旬から8月下旬頃までです。新鮮なブルーベリーを味わってみませんか？摘み取り予約の方法等、詳しくは各農園へお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課農政担当。表説明、農園名、農園場所、連絡先の順に読みます。農園名、巾着田ブルーベリー園、農園場所、駒本郷 125-2 連絡先電話 982-2465 ブルーベリー昼間梅原地区電話 989-3687 留守電対応あり。岡野農園栗坪637電話 989-4503 町田ファーム新堀457電話 989-1427 林ブルーベリー園新堀129電話 090-5760-0898 ベリーズファーム松浦農園駒寺の神殿 133-1 電話 090-8035-4966ブドウの木、おなかげ 612-5 電話 985-7105 農園名、秋葉果樹園農園場所、谷地内連絡先、電話 989-3337 表終わり。写真説明。麦わら帽子をかぶった女の子がブルーベリーを摘んでいます。写真終わり。 募集、市営住宅の入居者募集、場所、大和田香山420番地、企画、鉄筋コンクリート作り 2DK、募集個数5個、家賃、月額7200円から25200円、収入に応じて決定します。入居予定日10月中旬、入居者資格、市内在住または在勤者であること、現に同居し、または同居しようとする親族、婚約者を含むがいること、入居申し込み前1年間の総収入が基準内にあること、申し込み時に確認します、など、申し込み書の受付期間、7月10日月曜から28日金曜、同日曜日及び祝日を除く、申し込み書の配布、受付、都市計画課住宅政策担当、入居者の選考、入居資格者多数の場合は、抽選等により入居者を決定します。また、抽選等に外れた方については、入居補欠者とし、空室が発生した場合は、補欠者順位により入居していただきます。補欠者としての有効期間は1年間です。問い合わせ、都市計画課住宅政策担当。ニュース、海の家のご案内。市指定の海の家を新潟県に開設しています。利用する場合、宿泊費の補助が受けられます。健康づくりにぜひご利用ください。対象、利用する日において、日高市国民健康保険の加入者、または市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療制度の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。海の家の開設期間、7月1日土曜から8月31日木曜、補助回数、年度内2泊まで、補助金額、大人、中学生以上、1泊2000円、子供、満3歳以上、小学生以下、1泊1000円、利用方法、宿泊先の予約をした後、市役所または各出張所、市ホームページの電子申請で利用券の申請をしてください。各宿泊施設の詳しい内容についてはお問い合わせください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口、国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
イベント、人権啓発研修会を開催します。人種や民族、性別や年齢に関係なく、誰もが生まれた瞬間から人として尊重され、自由かつ平等で差別されない権利を持っています。そして、すべての人が幸せに生きるために、私たちは力を合わせて人権を守っていかなければなりません。そこで、市では正しい人権感覚を身につけるとともに、人権尊重意識の高揚を目的に研修会を開催します。皆さんの参加をお待ちしていますので、ご近所、職場などでお誘い合わせの上お越しください。今日説明、期日、時間、講演内容、講師の順に読みます。期日、7月31日月曜、時間、午前9時20分から正午、午後1時20分から4時。講演内容、講師、童話問題の解決を目指して、埼玉県人権推進課講師、須藤一郎さん。8月1日火曜、午前9時20分から正午、午後1時20分から4時。 高齢者の貧困、下流老人問題、特定非営利活動法人ホットプラス代表理事藤田孝則さん。8月2日水曜、午前9時20分から正午、午後1時20分から4時、多様な性と性とともに、誰もが自分らしく過ごせる街にするために、特定非営利活動法人 LGBT の家族と友人をつなぐ会、中島淳さん。表終わり。場所、市役所3階301会議室。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、総務課市民活動、人権推進担当、障害学習課、障害学習担当。ニュース。水道メーターの取り替えにご協力をお願いします。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。なお、該当する方には、事前にハガキでお知らせします。期間、7月21日金曜から8月11日祝日。場所、大、久保、駒本郷、武蔵台4丁目、5丁目、6丁目、7丁目の全部または一部。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。少しの間、水を流し、きれいになってから使用してください。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。図説明。対象区域を太線で囲んだ地図です。図終わり。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから宅配クック123電話 042-984-2220。
ニュース。食中毒に気をつけましょう。気温や湿度が高くなるこの時期は食中毒が多く発生します。カンピロバクターや腸管出血性大腸菌O157 など食中毒の原因は様々ですが、いずれも用心すれば防げるものばかりです。食中毒予防の3原則を踏まえた食品の衛生的な取り扱いが重要なことはもちろん、カンピロバクターについては、不適切な鶏肉等の生食が、ノロウイルスについては、調理従事者等の健康管理がポイントとなります。的確な予防対策の実施に努めましょう。食中毒予防の3原則。菌をつけない。清潔洗浄。菌を増やさない。迅速冷却。菌をやっつける。加熱消毒。ご注意ください。お肉の生食、加熱不足による食中毒。お肉は生で食べると食中毒になることがあります。調理者がどれほど努力しても、腸管出血性大腸菌等の食中毒菌が付着する可能性があり、特に体力のない子どもや高齢者には注意が必要です。大人もリスクゼロではありません。予防方法。お肉等は十分に加熱する。中心部が白く変化するまでが目安。食べる箸と焼く箸。トング等は使い分ける。加熱した食材などは、精肉と接触することがないよう、調理器具を使い分ける。まな板、包丁は用途に応じて使い分ける。精肉を触った後は十分手洗いをする。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2954-6212。 ニュース、横筋腱肉の拡散防止にご協力ください。横筋腱肉は5月から7月頃にかけて鮮やかな黄色の花を咲かせる北米原産の多年草です。高さは30から70センチ程度で、道路の糊面緑化や園芸用としても生産流通していました。しかし、あまりの強健さのために、日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがある植物として、平成18年2月から特定外来生物に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。自宅などに生えているのを見つけた際は、駆除にご協力ください。特徴。花びらの色は黄色で、先端には不規則に4から5つのギザギザがあり、葉は細長いヘラ状の形をしているのが特徴です。キバナコスモスに似ているのでご注意ください。駆除する際の注意点。種をつける前に根ごと抜き取るのが効果的です。地下茎で増えるため、地上部分を刈り取っただけでは、翌年また同じ場所に生えてきます。根元から引き抜き、その場でビニール袋に入れて、枯死するまで数日放置し、可燃ゴミとして出してください。問い合わせ、環境課生活環境担当。ニュース、夏の節電にご協力ください。電力需要が増加する季節です。節電は地球温暖化対策や家計負担の軽減になります。電力需要が増える午後1時から4時までを中心に、無理のない節電にご協力ください。消費電力量が多い家電製品は、エアコン、冷蔵庫、照明機器、テレビなどです。これらを上手に使い、日中のピーク時を避けて効率的に節電しましょう。エアコン、扇風機で部屋の空気を循環させましょう。こまめにフィルターの掃除をしましょう。温度設定は28度を心がけましょう。緑のカーテンやすだれなどで日差しを和らげましょう。冷蔵庫、余分な開閉はせず、食品を詰め込みすぎないようにしましょう。照明機器、日中はできるだけ照明を消し、消費電力の少ない LED 電球などを使いましょう。テレビ、見ていないときは主電源を消し、長期不在のときはプラグを抜きましょう。設定を省エネモードに切り替えるのもおすすめです。問い合わせ、環境課生活環境担当。ニュース、蚊が媒介する感染症の予防対策。蚊を増やさない、蚊に刺されない。これから蚊が発生する季節を迎えます。蚊自体は病原体を保有していませんが、ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、様々な感染症にかかる恐れがあります。蚊が媒介する感染症にかからないためには、一人一人が蚊を増やさない、感染症の流行地域で蚊に刺されない、住まいの周囲に蚊を増やさない対策をすることが重要です。蚊に刺されないように注意しましょう。海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。もし蚊が媒介する感染症の流行地域へ渡航される場合には、蚊に刺されないよう万全の対策をしましょう。自家ウイルス感染症は、胎児の小凍傷との関連が指摘されています。流行地域へ渡航される妊婦の方は、特に蚊に刺されないように徹底してください。屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出させず、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意しましょう。網戸や扉の開閉を減らし、蚊取り線香を昼間から使用するなど、できる限り家の中への蚊の侵入を防ぎましょう。蚊を増やさないようにしましょう。蚊は 植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生します。日頃から住まいの周囲の水たまりをなくすように心がけましょう。一週間に一度程度は、雨水が溜まった容器を逆さにするなど、住まいの周囲の水たまりをなくすようにしましょう。蚊の活動は、おおむね10月下旬頃で収束します。これらの対策は、10月下旬頃までを目安に行いましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。イベント、ベビーマッサージ教室。赤ちゃんにぬくもりや愛情を伝え、親子の絆をさらに深めましょう。日時、8月3日、10日の木曜日、午前10時から11時30分。場所、駒川公民館。対象、0歳2ヶ月から0歳9ヶ月までの赤ちゃんとその保護者。2回とも参加できる人。人数、10組、申し込み順。講師、日本インファントマッサージ協会インストラクター、今北亜美さん。費用、500円、オイル代等。持ち物等、バスタオル。汚れてもいいフェイスタオル2枚、レジャーシート、替え用おむつ、赤ちゃんの飲み物、普段持ち歩きのお出かけセット。申し込み、7月11日火曜から28日金曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて、直接駒川公民館へ。日、月曜日を除く。保育を希望する方は、申し込みの際にご相談ください。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。イベント、駒郷民族資料館から、古文書に見る横手村の歴史。現在の横手地区は、江戸時代には横手村と呼ばれていました。今回は横手村にゆかりのある貴重な古文書を通して、村役人の仕事や江戸時代の林業の様子、そして領主一橋家と横手村のつながり等について展示します。ぜひご覧ください。日時、7月8日土曜から11月12日日曜。場所、駒郷民族資料館。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話 985-0290。図説明。横手村絵図の一部。山々の手前に主要道路とその周辺に家が点在しています。図終わり。
広告。漢方専門、長寿堂薬局。飯能信用金庫、諸山支店前。電話、049-276-5178。日曜日定休。和漢物忘れ研究会員店。肩こり、腰痛、失神、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等、手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
イベント、市民プールで遊ぼう。市民プールを開場します。元気に泳いで暑い夏を吹き飛ばそう。期間、7月21日金曜から8月31日木曜。時間、午前10時から午後5時。天候や水温の関係で変更する場合があります。また、8月20日日曜は水泳祭りのため、午後1時まで利用できません。休場日、毎週月曜日。入場料、1日200円、中学生以下は無料。注意事項、体調が悪い場合や、空腹、満腹の時、また、 子宮を帯びての遊泳はできません。乳幼児、未就学児には必ず保護者が付き添い、目を離さないようにしてください。18歳未満の人は保護者の承諾を得てから来場してください。浮き輪以外のゴムボート、ビーチボール類は持ち込み禁止です。問い合わせ、障害学習課、市民スポーツ担当。イベント、巾着田で蕎麦の栽培体験をしてみませんか？巾着田内の休耕地で行う蕎麦の栽培体験の参加者を募集します。種まき、草取り、収穫のほか、粉引きや蕎麦打ちの体験も行います。日時、主に平日の午前9時から正午までを予定しています。10回程度。8月7日、月曜の午前9時から巾着田管理事務所、大和田駒本郷 125-2 で説明会を行います。場所、巾着田。対象、市内在住者で、除草、収穫等の農作業に参加できる人。人数、10組。1組2人まで。1人でも可。申し込み順。指導者、巾着田サポーターズクラブ。費用、1人1500円。体験に参加された方には、蕎麦粉を進呈します。申し込み、7月6日木曜から28日金曜までに、電話で産業振興課、商工観光担当へ。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。イベント、王子遺跡発掘調査現地説明会。現在、県立日高高等学校の南側に広がる王子遺跡では、駒郡県郡以降に営まれた集落の発掘調査を実施しています。現地説明会では、発掘調査で検出された奈良平安時代の竪穴住居史や掘立柱建物跡などを見学します。また、出土した須恵器や弾器と呼ばれる器なども見ることができます。夏休みの一日、日高の歴史に思いを馳せてはいかがでしょうか。ぜひお越しください。日時、7月22日土曜、小雨欠航、好天中止。1、午前10時から。2、午後1時30分から。場所、王人遺跡発掘調査現場。駐車場には限りがあります。現場内を歩くので、そこが平らな靴でお越しください。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話、985-0290。写真説明。2枚あります。発掘中の現場と、発掘調査後の現場です。写真終わり。図説明、国道407号線と JR 武蔵高萩駅から王人遺跡調査箇所までの略図です。図終わり。
広告、ハンコは幸運堂、実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等、携帯 080-2053-1841、電話 985-1671。
私立図書館から電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日7月17日祝日、31日月曜。 QR コードがあります。夏休みだ、図書館に集まれ、パート1。さあ、夏休みがやってきました。今年の夏も図書館が楽しいよ。科学遊びやサイエンスショー、お化け屋敷のような部屋での怖いお話し会、楽しい催しがいっぱいの図書館にみんな集まれ。一般向け文化講座、初めての抹茶、身近な道具でお茶を立てよう。キッチン道具を使って抹茶を味わいませんか？日時、7月10日月曜。 午前10時から正午。場所、障害学習センター。対象人数、成人20人、申し込み順。講師、長谷川美幸さん。費用、無料、申し込み、電話または直接私立図書館へ。ビブリオバトル2017夏の陣。ビブリオバトルは、バトラー、発表者が5分間の持ち時間でおすすめの本を紹介し、聴衆の投票で一番読んでみたくなった本を決定する知的書評ゲームです。日時、7月30日日曜午後1時30分から、場所、障害学習センター、対象人数、バトラー、発表者、中学生、高校生及び大学生10人、投票者、どなたでも50人、申し込み、電話または直接私立図書館へ。企画展示、教科書展。小学校の教科書と教科書に掲載されている本の展示です。現在、お子さんが使っている教科書を見直したり、懐かしのお話に出会ったりと、ご家族でお楽しみください。展示の本は貸し出しも行います。期間、7月30日日曜まで。場所、私立図書館内。お話ポケット。大きい子向け。夏休みスペシャル。お話&わらば歌の会です。日時、8月5日土曜、午前11時から正午。小さい子向け。日時、7月5日、12日、19日、26日、8月2日の水曜日、午前11時から。図書館映画会、金曜シネマ、男女共同参画事業、上映作品、マダム・イン・ニューヨーク、134分、監督、ガウリー・シンデー、出演、シュリ・デビー、日時、7月21日金曜、午前10時から、場所、障害学習センター、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、1歳以上の未就学児を対象とした保育があります。先着順。7月13日木曜までに、電話で総務課市民活動人権推進担当へご連絡ください。臨時学習室を開設します。夏休み期間中、臨時学習室を開設します。日時、7月16日日曜から8月30日水曜。午前9時から午後6時45分、図書館休館日を除く。施設の都合により利用ができない場合があります。お出かけの前に図書館ホームページでご確認ください。場所、障害学習センター。夏休み児童向け文化講座。東京大学キャストサイエンス賞。キャストは、科学の楽しさを多くの人に伝えることを目標に活動する東京大学のサークルで、全国の小学校や科学館等で活躍しています。今回は科学工作やおすすめの本の紹介もあるプレミアムな講座です。日時、8月20日日曜、1、午前11時から、2、午後2時から、場所、障害学習センター、対象、小学生とその保護者、人数、各50人、申し込み順、費用、100円、工作代、申し込み、7月24日月曜の午前9時以降に、電話または直接私立図書館へ。科学遊び、科学で遊ぼう、理科が苦手でも大丈夫。期日場所、8月1日火曜、障害学習センター。対象、時間、内容。小学1から3年生向け、午前10時から正午。作って測ろう、天秤ばかり。小学4から6年生向け、午後1時30分から3時30分。作って測ろう、バネばかり。人数、各20人、申し込み順。講師、科学読み物研究会、坂内富子さん。申し込み、7月10日月曜の午前9時以降に 電話または直接私立図書館へ。
広告。琉球拳法空手術空空手教室。幼年、少年、一般、女子、シニア各クラス、生徒募集中。連絡先、日高市下加山 344-5、電話 090-1768-4707、指導、安富重幸。
日高シティ、あなたの街から、コレクション・オブ・フォトグラフス。広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明。8つのイベントと12枚の写真です。順に紹介します。感謝の気持ちを込めて。6月17日、高萩北公民館で父の日料理教室を開催しました。今回のメニューはチョコバナナケーキとパフェです。美味しそうに焼き上がったチョコバナナケーキはお父さんのためにお持ち帰り、きれいに飾り付けたパフェはその場でパクリ。でもレシピを覚えたからもういつでも作れるね。写真説明。チョコレートソース、コーンフレーク、ポッキーが入っているカップの上に生クリームを絞っている男の子と、それを見ている女の子です。写真説明終わり。レッツ・キッズ・ダンス。6月3日、駒川南公民館でレッツ・キッズ・ダンスを開催しました。3歳から小学3年生までの19人が初めてのダンスに一生懸命チャレンジ。最初は緊張気味だった子も、最後には笑顔でステップを踏んでいました。みんなとてもかっこよく踊っていました。市民カメラマン、金指恵理子さん撮影。写真説明。一番前の女の子に合わせてダンスをしている子供たちの様子です。写真説明終わり。福祉スポーツの祭典、6月4日、文化体育館、日高アリーナで第37回、福祉スポーツ大会が開催されました。障害のある人とボランティアが一緒になり、玉入れや徒競走、パン食い競走に綱引きなどを行いました。大きな声援も飛び交い、会場は大盛り上がり。競技を終えて選手や関係者には晴れやかな笑顔が広がり、親睦が深まる温かな大会になりました。写真説明。棒に吊り下がっているパンを口でくわえて引っ張っているパン食い競争の様子です。写真説明終わり。皆さんのご協力で街がきれいに。5月28日、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動として、市内一斉の清掃活動を実施しました。朝早くから市民の皆さんや協力団体の皆さん、約1万3000人が参加し、市内の美化にご協力いただきました。今後もきれいな街づくりにご協力をお願いします。ありがとうございました。市民カメラマン、金指恵理子さん撮影。写真説明。街路樹の根元で歩道に生えている雑草やゴミを掃除している女性3人です。写真説明終わり。みんな仲良く共同生活。6月1日から3日まで、駒川公民館で、駒川小4年生から6年生を対象とした駒川っ子合宿通学を行いました。この合宿通学は、今年で12回目、18人の子どもたちが参加しました。それぞれ目標を立て、達成できるように助け合いながら頑張ることができました。写真説明、3枚です。子どもたちがエプロン、三角巾をつけ、班に分かれて夕食を作っている様子。3人の子がカヌーに乗り、カヌー体験をしている様子。公民館の玄関前で合宿通学に参加した子どもたちとお手伝いをしてくれた4人の学生スタッフです。写真説明終わり。初夏の風物詩、幻想的な風景。 5月31日から6月6日までの7日間、ホタル鑑賞会を開催し、約950人が巾着田を訪れました。巾着田内の水路で育った源氏ホタルが幻想的に瞬き、訪れた人の心を和ませてくれました。この鑑賞会は、巾着田サポーターズクラブの皆さんのご尽力により、毎年開催しています。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。葉に止まって光っている源氏ホタルです。写真説明終わり。プレミアム健康づくりサンデー。6月11日、障害学習センターで健康祭りを開催しました。開会式では、8020よい葉のコンクール表彰、献血感謝状の贈呈、健康シニア褒章をお送りしました。会場では、栄養アドバイスや歯科相談、体力測定等が設けられ、今年初登場のスポーツ吹き矢は、子どもも大人もみんな楽しんでいました。市民カメラマン、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚です。体力測定で男性が腹筋運動をしている様子。的に向かってスポーツ吹き矢をしている男の子と見守っている男性です。お医者さんの前で椅子に座り、歯科検診を受けていること。横で歯に指を触れている女の子。後ろで見守っている女性です。写真説明終わり。泥んこも気にしない。田植えを体験。5月27日、巾着田で市内在住の親子と都内のアンジェリカ保育園に通う親子が合同で稲作体験を行いました。市内からは18組48人の親子が参加し、アンジェリカ農園スタッフの指導のもと、みんなで楽しみながら最後まで稲を植えることができました。稲の成長と秋の収穫が楽しみですね。市民カメラマン、小沼春夫さん撮影。写真説明。田んぼに入り、一列になって田植えをしている様子です。写真説明終わり。説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。臨時福祉給付金経済対策分の申請はお早めに。臨時福祉給付金経済対策分の申請は7月31日月曜当日消印有効までです。支給対象と思われる人には申請書を郵送しています。忘れずに申請してください。問い合わせ、社会福祉課臨時福祉給付金担当、1階9番窓口。夏の交通事故防止運動、7月15日土曜から24日月曜まで、夏の交通事故防止運動が実施されます。夏休みが近づくと、気持ちの緩みが原因で起こる交通事故が多発します。お出かけの際は、ゆとりのある計画を立て、安全運転を心がけましょう。また、夕暮れ時や夜間に外出する際は、明るい色の服を着たり、反射材を身につけたりして、交通事故に遭わないように注意しましょう。街頭広報の日、7月15日土曜、交通事故死ゼロを目指す日、7月20日木曜、飲酒運転根絶の日、7月21日金曜、問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。7月は青少年の非行・被害防止特別協調月間。青少年が心豊かに、健やかに育つことは、すべての大人の願いです。青少年の非行や犯罪被害防止のため、家庭や地域で一体となって健全育成活動に取り組みましょう。特に夏休みは子どもたちの自由時間が増え、飲酒、喫煙や 深夜の徘徊など、様々な誘惑に引きずり込まれやすくなる時期です。青少年が犯罪に巻き込まれないよう、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。年金ミニ知識、健康支援課、国民年金医療費担当。国民年金保険料の免除制度。経済的な理由や災害等により、保険料を納めることが困難なときは、申請し、承認されると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除になります。平成29年度の免除申請の受付は7月から開始され、7月から平成30年6月までの期間を対象として審査されます。また、原則として毎年申請が必要です。可燃度の免除申請ができる期間は、申請書が受理された月から2年1ヶ月前、すでに保険料を納付した月を除くまでです。ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの12ヶ月分となりますので、必要に応じて複数の申請書の提出をお願いします。保険料を納められないときは、そのままにせず、まずはご相談ください。注意事項。免除の対象になるかどうかは、本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年の所得が基準額以下であることが条件となります。表の通り、免除審査基準、審査対象者、それぞれの前年、前々年、所得が基準額以下であること。表説明、審査対象者、基準額、承認後の納付額、平成29年度保険料額の順に読みます。全額免除、審査対象者、本人、配偶者、世帯主、基準額、括弧、扶養親族数、プラス1、括弧閉じ、かける35万円、プラス22万円。承認後の納付額、平成29年度保険料額、横線、4分の3免除、本人、配偶者、世帯主、78万円、プラス、扶養親族等控除額、プラス、社会保険料控除額等、4120円。半額免除。本人、配偶者、世帯主。118万円プラス、扶養親族等控除額、プラス、社会保険料控除額等、8250円。4分の1免除。本人、配偶者、世帯主。158万円プラス、扶養親族等控除額、プラス、社会保険料控除額等、12370円。納付猶予。審査対象者、本人、配偶者、基準額、括弧、扶養親族数プラス1、括弧閉じ、かける35万円、プラス22万円。承認後の納付額、平成29年度保険料額、横線。表説明終わり。申請の時期、1月から6月によっては、前々年の所得で審査を行う場合があります。扶養親族等控除額、16歳未満を扶養している人は、1人当たり38万円、16歳以上、19歳未満を扶養している人は、1人当たり63万円。他の年齢は、所得税扶養控除額に同じです。一部免除された期間について、残りの保険料を納めない場合は、免除が無効になり、未納期間として取り扱われますのでご注意ください。転載や失業等の理由による申請の場合は、公的機関で発行する証明書等を添付してください。申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予に該当する場合は、希望により、翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。申請に必要なもの、年金手帳、基礎年金番号がわかるもの、印鑑、場合によっては前年所得を証明する書類、問い合わせ、健康支援課、国民年金、 医療費担当1階4番窓口。
広告。日高武蔵野森クリニック老年精神科内科 042-978-6810 日高市上加山 235-1
7月は社会を明るくする運動協調月間。犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力。社会を明るくする運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では保護司会を中心に街頭での啓発活動を行います。立ち直りを支える家庭や地域を作るためには、地域の人たちの協力が必要です。今、自分には何ができるのかを考え、安全・安心な街づくりのため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、福祉政策課、福祉政策担当、1階10番窓口。住民票の写し、および印鑑証明書の電話予約サービス。事前に電話で予約をしていただくと、予約した週末の土・日曜日に、住民票および印鑑証明書を市役所で受け取ることができます。請求する人および受け取る人は本人または同じ世帯の人に限ります。手数料1通200円。予約受付日時月曜から金曜日午前8時30分から午後4時、祝日および年末年始を除く。住民票世帯全員のものか世帯の一部のものか、本籍や世帯の人の続柄の記載が必要であるかをご連絡ください。印鑑証明書、印鑑登録している人のみが対象となります。印鑑登録証、カードの番号をご連絡ください。受け取りには、印鑑、受け取る人の本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証等が必要です。なお、印鑑証明書の受け取りには、印鑑登録証、カードも必要です。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。献血のお知らせ。日時、7月19日水曜、午前9時から11時45分、午後1時から4時。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。 初回献血、お友達&ご家族ご紹介キャンペーン。7月から9月まで初回献血、お友達&ご家族ご紹介キャンペーンを実施します。献血経験者と献血未経験者、友達や家族などが県内の献血ルームで一緒に献血すると素敵なプレゼントを差し上げます。なくなり次第終了。献血ルームに行ったことがない方は、ぜひご利用ください。問い合わせ、県薬務課、電話 048-830-3635。飯能警察署からのお知らせ。注意、振り込め詐欺の新たな手口。犯人は、息子や孫を名乗り、金融機関での現金の引き出しは警察に通報されることから、新たに貴金属店や百貨店などで購入可能な金塊を買うように指示します。犯人はあらかじめ金塊の配送日時を聞き出しておき、金塊が配送されたのを見計らってバイク便等になりすまし、金塊を受け取りに来ます。こんな電話がかかってきたら警察へ通報してください。問い合わせ、飯能警察署、電話 972-0110。 耐震に関する補助制度をご利用ください。県では、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、診療所や店舗、福祉施設などの多数の人が利用する建物で、 一定規模以上の建築物や災害時に救命活動や物資の輸送を行うための道路を塞いでしまう恐れのある建築物に対して、耐震診断、耐震補強設計、及び耐震改修の費用の一部を補助しています。詳しくは、県建築安全課へお問い合わせください。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5527。蜂の防護服を貸し出します。家の周りなどにある蜂の巣を駆除したいという人のために、防護服を無料で貸し出します。希望する人は、環境課生活環境担当へご連絡ください。なお、スズメバチの巣の駆除は危険なため、業者へ依頼、費用は自己負担することをお勧めします。防護服の数に限りがあるため、予約制となります。市では蜂の駆除は行っていません。問い合わせ、環境課生活環境担当。写真説明、防護服を着た人が蜂の巣の駆除をする様子です。写真説明終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明、平成29年5月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成29年5月の可燃ごみ、全体量 1030.36 トン、昨年同月との比較-19.82 トン、処理費用4228万5974円、-81万3413円、一人当たりの量 18.23kg、-0.26kg、一人当たりの処理費用748円、-11円。表説明終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。気温も高くなり、水分補給の機会が増えることで、飲料缶やペットボトル飲料の消費が多くなります。飲料缶やペットボトルは貴重な資源です。きちんと分別してリサイクルしましょう、とクリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。サービス付き高齢者住宅緑の森、ボアベール日高、日高市上香山 235-1、 電話 042-978-6720。
後期高齢者医療加入者へ保険料額決定通知書を発送。平成29年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に発送します。後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料を納めていただきます。保険料は、被保険者全員に負担いただく均等割額と、被保険者の所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となります。計算方法は、県後期高齢者医療広域連合により決定されるため、埼玉県にお住まいの方はすべて同じ方法で算出されます。今年度から保険料の軽減措置が変更になります。所得割額の軽減、5割軽減から2割軽減、元被扶養者の軽減、9割軽減から7割軽減。詳しくは保険料額決定通知書に同封されている保険料のしおりをご覧ください。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。国民健康保険加入者へ納税通知書を発送。平成29年度国民健康保険税納税通知書を7月上旬に発送します。国民健康保険税は毎年 4月から翌年3月までの1年間の税額を8回に分けて納付します。年度の途中で脱退、加入したときは月割りで計算します。また、国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。前年中の所得等に応じて税額を計算しますが、所得が少ない世帯の場合は軽減制度があります。今年度は軽減対象世帯の範囲を拡大しています。災害など特別な事情で納付が困難な世帯は減免される場合があります。会社の倒産や解雇などの理由で失業した方は軽減される場合があります。納付には便利な口座振替をご利用ください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。農薬は適正に使用しましょう。農薬を使用する際は、ラベルや袋に表示された使用方法や注意事項を厳守し、本来の目的以外で使用しないでください。散布量は最低限にするようにし、できるだけ剪定や捕殺など、農薬以外の防除方法を検討しましょう。やむを得ず農薬を散布するときは、事前に周辺住民や施設利用者等に周知するとともに、風向きなどに十分注意し、事故防止に努めてください。また、誤飲などの事故を防止するため、小分けは絶対に行わず、鍵をかけて安全に保管・管理し、使用するときは、飲食物の容器、ペットボトル等を容器として用いないでください。なお、農薬を廃棄するときは、専門業者に処理を委託するなど、各自責任を持って処分してください。問い合わせ、県薬務課、電話 048-830-3633、県農産物安全課、電話 048-830-4053。労使トラブル解決のお手伝いをします。労働委員会は、公平な立場で労働者と会社とのトラブル解決をお手伝いする県の機関です。手続きは簡単、無料、秘密厳守です。解雇、雇い止め、パワハラ、セクハラなどお困りのことがありましたらどうぞご利用ください。問い合わせ、埼玉県労働委員会事務局、電話 048-830-6452。交通事故を減らすために、自転車に乗るときには、日高市では、悲惨な自転車事故を一件でも減らすために、平成29年4月、自転車の安全な利用の促進に関する条例を施行しました。この条例は、町ぐるみで自転車の交通マナーや利用環境を改善し、自転車事故の防止を図るものです。埼玉県では昨年、151人もの方が交通事故の犠牲者となり、そのうち33人の方が自転車乗車中に事故に遭っています。自転車を利用する皆さんがどのようなことに注意すればよいか、今月から掲載していきます。守ろう、自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則。歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。1、飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。2、夜間はライトを点灯。3、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。自転車を運転しているときに事故が起きた場合、体を守るものがありません。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、季節や天候に合わせた服装を選びましょう。市では、市内在住の小学生以下の児童、および65歳以上の人に、自転車用ヘルメットの購入補助を行っています。詳しくは、交通政策課交通政策駒川駅東口担当へお問い合わせください。 問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。写真説明。ヘルメットをつけて自転車に乗っている女の子、その左肩のそばに、ヘルメットを忘れずに、の言葉が添えてあります。写真説明終わり。
広告。出張専門、針、灸。鍼灸師、村岡恵子。電話、042-985-1795。
こんにちは、県議会です。県議会の各定例会の模様や、委員会委員長インタビューなど、県議会に関する様々な情報をテレビ埼玉で放送しています。詳しい放送スケジュールは、埼玉県議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、県議会事務局政策調査課、電話 048-830-6257。離職中の看護職の人は、届出をお願いします。法律の改正により、離職中でも看護職の資格を持つ人は、県ナースセンターへの届出が努力義務になりました。転居や出産、育児等で離職した人は、県看護協会ホームページから届出てください。問い合わせ、県ナースセンター、電話、048-824-7266。アスベスト対策補助制度をご活用ください。県では民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有の恐れのある吹付剤の含有調査及びアスベストの除去等工事に対する費用の補助を行っています。民間建築物のアスベスト対策をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5525。多子世帯による住宅取得やリフォームに補助金を交付。県では多子世帯、18歳未満の子が3人以上を対象に、新築住宅、子育て応援認定住宅のみの取得に最大50万円、中古住宅の取得、リフォームに最大70万円を補助しています。詳しくは、県ホームページをご覧になるか、県住宅課へお問い合わせください。募集期限、平成30年3月15日木曜まで。予算がなくなり次第終了します。申し込み、申請前に県住宅課に電話予約の上、補助申請書を直接県住宅課へ。問い合わせ、県住宅課、電話 048-830-5563。サマージャンボ宝くじ販売開始。サマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。サマージャンボミニとサマージャンボプチも同時発売です。この宝くじの収益金は、市町村の災害対策と明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間、7月18日火曜から、8月10日木曜、抽選日8月20日日曜、問い合わせ、公益財団法人埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。 事業主の皆様へ、経営労務管理相談窓口、中小企業、小規模事業主の皆様に対して、賃金、労働時間、安全衛生管理などの経営、労務管理について、専門家がアドバイスします。お気軽にご利用ください。問い合わせ、 埼玉県最低賃金総合相談支援センター、さいたま市浦和区中町 2-16-4、電話 0120-310-394。広報日高がアプリで読める。町色をご利用ください。広報日高を毎月ご愛読いただき、ありがとうございます。平成28年1月から通勤中やちょっとした空き時間にスマートフォンやタブレット等で広報日高を読めるように無料のスマートフォンアプリ町色で広報日高を配信しています。町色には全国で420自治体が登録しており、広報日高の他にも全国各地の自治体の広報誌を手軽に読むこともできます。広報日高は毎月1日に配信します。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。説明、町色の画面とアクセスの方法が紹介されています。町色、プッシュ通知で行政情報をお届け。1. 役立つ行政情報を見逃さない。2. 自分に合わせた情報が届く。3. いろいろな町の魅力をお届け。ダウンロードはこちらから。App Store、Google Play、QR コードがあります。アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。広告が表示されますが、各自治体とは何ら関係ありません。説明終わり。
広告、債務整理や過払い金返還、相続手続き、遺言、成年後見等、女性司法書士が対応いたします。毎月無料相談会あり、司法書士中山由里事務所、電話、049-227-7772 川越市駅前徒歩1分
募集埼玉西部消防組合職員募集採用予定人数消防士20人程度受験資格大学短期大学専修各種専門学校を含む高等学校を平成30年3月までに卒業見込みまたは卒業した人。大学卒、平成4年4月2日以降に生まれた人。短期大学、平成6年4月2日以降に生まれた人。高等学校、平成8年4月2日以降に生まれた人。募集案内及び受験申込書の配布。消防局総務課、日高市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市の消防署及び文書で配布中。埼玉西部消防組合ホームページからもダウンロードできます。受付期間、8月1日火曜から4日金曜。午前8時30分から午後5時15分。第一次試験日、9月17日日曜。受付場所問い合わせ、埼玉西部消防局総務課、電話 04-2929-9120。埼玉県県政サポーター募集。インターネットを利用したアンケート等で県政の課題について意見をお聞きし、皆様の声を県政に反映させるため、埼玉県県政サポーターを募集しています。アンケートにご協力いただくとポイントがたまり、一定のポイントがたまった方の中から抽選で200人に図書カードを差し上げています。対象満16歳以上でインターネットのホームページの閲覧や 電子メールの利用が日本語でできる人、議員、首長、常勤の埼玉県職員を除く。申し込み、埼玉県ホームページから応募してください。問い合わせ、県広聴広報課、電話 048-830-2850。 自衛官募集、航空学生、応募資格、会場、18歳以上23歳未満、航空、18歳以上21歳未満、受付期間、9月8日金曜まで、一次試験期日、9月18日祝日、一般総候補生、応募資格、18歳以上27歳未満、受付期間、9月8日金曜まで、一次試験期日、9月16日土曜から18日祝日のうち指定する1日。自衛官候補生、応募資格、18歳以上27歳未満、受付期間、通年、試験期日、受付時にお知らせ。応募資格の年齢は、平成30年4月1日日曜現在です。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 日高市社会福祉協議会職員採用試験、職種、相談援助業務、採用人数1人、正規職員、受験資格、次のすべての条件に当てはまる人、昭和57年4月2日以降に生まれた人、社会福祉士の資格を有する人、普通自動車運転免許証を有する人、一次選考、筆記、面接1、8月11日祝日、二次選考、面接2、8月26日土曜、採用日、10月1日付、受付方法、日高市社会福祉協議会ホームページからエントリーシートをダウンロードし、直接、日高市社会福祉協議会へ。受付期間、7月31日月曜までの午前9時から午後5時まで、同日曜日及び祝日を除く。郵送では受け付けません。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9988。 放送大学10月生募集。放送大学は平成29年度第2学期の学生を8月31日木曜まで募集しています。心理学、経済、歴史など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。資料は無料で差し上げます。お気軽にご連絡ください。問い合わせ、放送大学埼玉学習センター、電話 048-650-2611。ミニギャラリーに作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法等、詳しくは障害学習課障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と 土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。7月から9月の開催日、木曜クラス、19時から21時、7月、6、13、20、27、8月、3、10、17、24、9月、7、14、21、28、土曜クラス、13時30分から15時、7月、1、8、15、22、29、8月、5、12、19、26、9月、2、9、16、30。場所、障害学習センター。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内、電話 042-989-2111。
広告。ドッグサロングレース小型犬シャンプーセット2回目以降2160円から、日高市田場目、電話090-2150-1689。
催し、西部総合相談センター出張法律相談会、無料。日時、7月5日、8月2日の水曜日、午後1時30分から4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。一組1時間予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など、費用無料。申し込み、電話で統合相談センター、電話 048-838-7472 へ。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 川越の弁護士による無料法律相談会、日時7月7日金曜午後3時30分から6時、場所飯能市市民活動センター、マルヒ百貨店飯能店7階。対象、交通事故、遺言、相続、離婚、借金でお悩みの方。本相談会を初めて利用する方に限ります。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、埼玉弁護士会川越支部所属、田口法律事務所。電話 049-227-3177。 埼玉西部消防組合消防職員採用説明会、日時7月9日日曜午前9時から午後3時、場所埼玉西部消防局、所沢市欅台1丁目13番地の11。内容、平成29年度採用試験の概要、消防業務概要等の説明、質疑応答など。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、埼玉西部消防局総務課、電話 04-2929-9120。木星の会お話し会、日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時7月9日23日の日曜日午前10時30分から、場所障害学習センター、内容 絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。夏季資金融資相談会、一日公庫の開催。日時、7月11日火曜、午前10時から午後4時。対象、市内で事業を営んでいる事業者、創業を予定している人。費用無料。申し込み、電話で、日高市商工会へ。場所、問い合わせ。日高市商工会。電話 985-2311。第3日曜日、定例自然観察会。夏の森で虫は何をしている?日和田山周辺の夏の昆虫を観察します。カブトムシやクワガタを見つけよう。日時、7月16日日曜、午前9時から正午、小雨結構。集合場所、巾着田入口駐車場。人数20人程度、申し込み順。費用無料。持ち物、虫取り網、虫かご、観察道具。申し込み、7月13日木曜までに電話または直接環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。求人企業合同面接会。日時、7月21日金曜、午後1時から4時。受付は正午から午後3時30分まで。場所、大宮ソニックシティビル4階市民ホール。対象、平成30年3月までに大学、短期大学、専門学校を卒業見込みの人、または卒業後3年以内の人。申し込み不要、直接会場へ。持ち物、履歴書複数枚。求人企業情報を全員に配布します。入退場自由です。参加企業名は7月上旬に協議会ホームページに掲載します。問い合わせ、埼玉県雇用対策協議会。電話 048-647-4185。七夕の夕べ、浴衣でどうぞ。七夕飾りで彩られた古民家で演奏会が楽しめます。七夕の夜、浴衣姿で出かけてみませんか?浴衣の方は着替えの場所もご用意しています。浴衣でなくてもぜひお出かけください。日時、7月7日金曜、午後6時から7時。場所、駒郷古民家。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。写真説明。七夕飾りがいくつも飾られた古民家で、浴衣を着た人など多くの人が椅子に座り、催しを待っています。説明終わり。
広告。市立中学校制服をリュース。買取、販売いたします。学生服、リボン。駒中、高萩中、強化買取中。店舗準備中、出張買取いたします。電話 080-4713-3939。http://www.seifuku-reborn.com
クールオアシス2017。今年で7回目となるクールオアシスの開催が決定。総合福祉センター駒の里利用団体による講演が行われます。 駒の里で暑い夏をクールに過ごしましょう。日時、7月24日月曜から27日木曜、午後1時から2時。講演時間、1日最大2団体で1団体30分。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話、985-9988。防災体験プログラム。日時、7月25日火曜、午前9時30分から正午。内容、医療対策相談、家具転倒防止対策、水消火器体験等、費用無料、持ち物等、室内履き、ゴミを持ち帰る袋、飲み物、動きやすい服装、場所問い合わせ、県立日高特別支援学校、大和高富59-1、電話 985-4391。女子栄養大学交友会、元気はつらつ市民講座。日時、7月28日金曜、午前10時30分から午後0時30分。場所、香川綾記念教育交流センター交友会館。坂戸市千代田 3-18-21。人数30人申し込み順。テーマ、沖縄の食文化と料理。内容、講義、試食。講師、女子栄養大学短期大学部教授、岩間のり子さん。費用、1500円。当日集金。申し込み、午前9時から午後5時までに、電話で、女子栄養大学交友会事務局へ。同日曜日及び祝日を除く。問い合わせ、女子栄養大学交友会事務局。電話 049-288-0345。サクッとわかる里親講座。様々な事情により、親元で生活できない子供を家庭に迎え、愛情を込めて養育する里親制度について、わかりやすくお話しします。数日からの短期間養育する里親もありますので、お気軽にご参加ください。日時、7月29日土曜、午後1時30分から3時30分。内容、埼玉県の里親制度について、里親体験談。講座終了後、希望者には個別相談もあります。費用無料。場所問い合わせ。児童養護施設埼玉育児院。川越市笠畑4904番地1。電話 049-231-2107。こんな使い方もあります。スマホを使ってみよう講座。スマートフォンを使って生活を便利にしませんか？写真を上手に撮ってみたい方を中心にスマートフォンの基礎を学びます。日時、7月29日土曜、30日日曜、午前10時から正午。場所、駒公民館。対象、成人で2日間とも参加できる人。人数30人申し込み順。講師、市内、携帯ショップ店員など。費用無料。持ち物、筆記用具、スマートフォン、お持ちの方。iOS、Android は問いません。申し込み、7月18日火曜から26日水曜までに、電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、 駒公民館、電話 989-2381。 第29回カワセミ夏祭り、日時7月29日土曜午前11時30分から午後3時、バザーは正午から、雨天決行。内容、バザー、模擬店、パン、かき氷、カレー、焼きそば、その他。ゲームコーナー、スピードくじ、太鼓演奏など。バザー用品、新品同様のものの寄付をお願いします。受付日時、7月10日月曜から21日金曜までの月、水、金曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後3時30分。場所、問い合わせ、障害者福祉サービス事業所カワセミ、大和田クリツボ 120-1、電話 985-5354。遺言、相続無料相談会。遺言や相続などの問題に司法書士、税理士がお答えします。日時、8月5日土曜、午前10時から午後4時。場所、大宮ソニックシティ8階。費用、無料。申し込み、7月28日金曜の午後4時までに、電話で、関東信越税理士会埼玉県支部連合会事務局へ。定員になり次第締め切ります。問い合わせ、関東信越税理士会埼玉県支部連合会事務局、電話 048-665-3111。 埼玉西武ライオンズフレンドリーシティ感謝デーを開催。埼玉西武ライオンズとの地域連携協定に基づき、市内在住、在勤、在学の人がお得に埼玉西武ライオンズの試合を観戦できるフレンドリーシティ感謝デーを開催します。各市町のブース出展やマスコットキャラクターも遊びに来る予定です。ぜひ遊びに来てください。日時、8月4日金曜、6日日曜、午後3時から。場所、メットライフドーム。対戦相手、試合開始時間。福岡ソフトバンクホークス。午後6時試合開始。席種、内野指定席。一塁側、三塁側の選択か。費用1500円。大人、子供共通1人6枚まで。購入方法。チケット購入申込書と本人確認ができるもの。運転免許証。健康保険証などをお持ちの上、メットライフドームチケットセンター、ライオンズストア窓口へ。問い合わせ、埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター。電話 0570-01-1950。 午前10時から午後6時、同日曜日及び祝日を除く。
広告無料セミナー、笑って学べる落語で学ぶ相続遺言貢献、7月27日木曜14時から、入間市市民会館。申し込み問い合わせは、校舎、埼玉県宅建協会再生支部まで。電話 04-2969-6060。 月、火、木、金、10時から16時。
タイの国資源循環工場夏休み親子見学会。廃棄物最終処分場をはじめ、彩の国資源循環工場、リサイクル施設や三ヶ山メガソーラーを親子で見学してみませんか？期日、8月1日火曜、雨天決行。 時間1、午前9時30分から正午。2、午後1時30分から4時。対象、小学生及び中学生とその保護者。子供のみの参加は不可。人数、各20人。応募者多数の場合は抽選。費用、無料。申し込み、7月14日金曜、消印有効までに、はがきに参加希望会、保護者の住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、子供の氏名、振り仮名、年齢、学年を明記し、郵送で、埼玉県環境整備センター夏休み親子見学会係へ。子供が複数の場合は、全員分記載してください。当日は、寄居町役場ロータリーまでの送迎を行います。申し込み者には、参加の当落及び当日の行程等を連絡します。問い合わせ、郵便番号369-1223、大里郡寄居町大和三日山368、埼玉県環境整備センター夏休み親子見学会係、電話048-581-4070。県立特別支援学校花輪保木市学園から、教育相談会、見えない、見えにくいことに関する相談。日時、8月5日土曜、午前10時から午後0時10分、1時20分から3時30分。場所、さいたま市下落合教育相談室、さいたま市中央区下落合 6-10-3。 申し込み、7月20日木曜までに、電話で、県立特別支援学校、花輪保木市学園へ。学校公開、日時、9月15日金曜、午前9時10分から午後0時30分。場所、県立特別支援学校、花輪保木市学園。川越市笠畑 85-1。 申し込み、個別相談希望者は9月4日月曜までに電話で県立特別支援学校花輪保木市学園へ。相談・見学は随時受け付けます。問い合わせ、県立特別支援学校花輪保木市学園、電話049-231-2121。 ガイドヘルプボランティア養成講習会。視覚障害者の外出支援ボランティアに関心のある方はいませんか？日時、8月7日月曜、午前9時30分から午後3時。8日火曜、午前10時から午後0時30分。場所、総合福祉センター駒の里、屋外実習。対象、成人。人数、20人。申し込み順。費用、無料。屋外実習では交通費がかかります。協力、県立特別支援学校花輪保木市学園、日高市ガイドヘルプ、愛。申し込み、7月31日月曜までに、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 高齢者パソコン教室。初心者向けのパソコン教室です。基本ソフトワードを使って、図や表などを組み入れたチラシ作成に挑戦します。日時、8月9日水曜、10日木曜、午前10時から正午。場所、 駒小学校コンピューター室。対象、60歳以上で2日間とも参加できる人。人数20人、申し込み順、費用無料。講師、武蔵野パソコンクラブ、末竹勲さんほか。持ち物、筆記用具。申し込み、7月18日火曜から31日月曜までに、電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、7月3日月曜、18日火曜、8月7日月曜、21日月曜。QR コードがあります。ゆるゆる瞑想ヨガ教室。開催日全10回。7月4日、25日、8月1日、8日、15日、22日、29日、9月5日、12日、26日の火曜日。時間、午前9時15分から10時15分。人数、各20人、申し込み順。内容、育児や仕事のストレスから心と体を解き放ちましょう。呼吸法を中心に、畳の上などでリラックスするプログラムです。費用9000円。申し込み、電話、または直接文化体育館日高アリーナへ。骨盤ストレッチ教室。開催日全11回。7月8日、15日、22日、29日。8月12日、19日、26日、9月9日、16日、23日、30日の土曜日。時間、午後3時から4時。人数、20人、申し込み順。内容、骨盤の歪みを調整し、ぽっこりお腹や肩、腰、膝の不安を解消します。費用9900円。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。
広告。始発、始発サムズ、日高市駒川 1-4-10、電話 042-985-1556、出張始発60分6000円プラス出張費1000円。医療保険による訪問リハビリマッサージ。厚生労働大臣認定国家資格取得始発士。出張ハローワーク。一人親家庭就労相談。普段は忙しくてハローワークに行けない一人親家庭のお母さん、お父さん。ハローワークが市役所で就労相談をします。日時、8月14日月曜、午前9時30分から午後0時30分。15日火曜、午後1時30分から4時。場所、市役所1階相談室。相談内容、給食活動を始めたい。応募書類の書き方、面接の受け方と、転職を考えている。給食状況と、仕事の幅を広げたい。職業訓練、資格取得制度と、就職に関するどのような相談もお気軽にご相談ください。次回は平成29年12月を予定しています。申し込み、事前に電話等で子育て応援課へ、通常の就労相談は随時受け付けています。問い合わせ、子育て応援課。 子育て応援担当、1階6番窓口。フォークリフト運転技能講習会、日時、9月2日土曜、3日日曜、9日土曜、10日日曜、午前8時から午後6時20分。場所、学科、日高市商工会館大会議室、実に、市役所駐車場。受講資格、運転免許証、普通自動車以上所持者。人数30人、申し込み順。講習時間31時間、学科7時間、実に24時間。昼食、飲み物は用意します。実施期間、トヨタ L&F 埼玉株式会社。費用4万円、教材費、消費税を含む。持ち物等、写真1枚、サイズ、免許証用、縦 3.0×横 2.4cm、本籍地記載の住民票、動きやすい服装、申し込み、費用をお持ちの上、日高市商工会へ。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。国営武蔵丘陵森林公園で山百合が開花します。森林公園は関東最大級の山百合自生地と呼ばれています。7月中旬から園内各所で約3000株の山百合が順次咲き始めます。開花中は山百合の展示やガイドツアーを開催します。ぜひお越しください。開園時間午前9時30分から午後5時。入園料、高校生以上410円、65歳以上210円、小中学生80円。駐車料金は別途普通車1日620円かかります。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 0493-57-2111。レインボー。越生祭り。期日、7月22日土曜、23日日曜。内容、時間。出汁の引き回し。両日午後5時から9時。花火、23日午後7時40分から8時。みこしとぎょ、よさこいなど、23日午後1時から5時。場所、越生駅から越生町役場周辺。駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、越生祭り実行委員会事務局、産業観光課内、電話 0492923121。写真説明。山車が一列に勢揃いしています。写真終わり。健康、スポーツ。介護予防教室。介護予防なんてまだ早い。元気だから大丈夫と思っている人はいませんか？介護予防を元気なうちから行うことで、年齢とともに現れる身体機能の低下を緩やかにしたり、身体機能を維持向上したりすることができます。いつまでも自分らしく生き生きと暮らすために、介護予防教室に参加してみませんか？日時、7月中の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操。レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット。お持ちの人のみ。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。第1、第2火曜日。駒地域包括支援センター。電話 982-0111 第3、第4火曜日。 ソフトバレーボール教室。日時、7月25日、8月1日、8日、22日の火曜日、午後7時から9時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、小学4年生以上。費用、無料。申し込み、7月14日金曜までに電話で日高市バレーボール連盟へ。問い合わせ、日高市バレーボール連盟、佐伯、電話 989-6567。 剣道教室。健康づくりに剣道を始めてみませんか？初心者から経験者まで気軽に参加してください。日時、7月26日水曜、28日金曜、8月2日水曜、4日金曜、9日水曜、16日水曜、18日金曜、22日火曜、25日金曜、30日水曜、全10回、午後7時30分から8時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、小学生以上。人数、40人。申し込み順。指導、日高市剣道連盟。費用、800円、保険代。初日に集金します。持ち物と、動きやすい服装。市内は貸し出します。申し込み、7月20日木曜までに、電話で、日高市剣道連盟へ。問い合わせ、日高市剣道連盟。サイト、電話、985-0323。認知症サポーター養成講座。市では認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを進めています。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターは特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後には認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと埼玉県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、8月5日土曜午前10時から11時30分。場所、駒川南公民館。費用、無料。申し込み、電話または直接、駒川地域包括支援センターへ。当日受付もできます。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。オレンジリングがあります。脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、65歳以上の人。費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人。申し込み、不要、直接会場へ。表説明、場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、7月10日月曜、時間、午前10時から11時30分、内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う、問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111、武蔵台公民館、7月19日水曜、午前10時から11時30分、頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、7月18日火曜、午前10時から11時30分。口腔と認知症予防についての講話。口の体操、ブラッシング指導。歯科衛生士。 高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、7月26日水曜、午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話。管理栄養士。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。文化体育館、日高アリーナ。7月12日水曜午前10時から11時30分頭と体の健康チェック体力測定と簡単な脳トレ体操駒川地域包括支援センター電話 984-1362 場所駒川南公民館期日7月24日月曜時間午前10時から11時30分内容、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。表説明終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。楽しく歩こう。8月の定例健康ウォーキング。表説明。公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000、テーマ、日時、身近な自然と歴史を求めて、おなか毛を散策、8月24日木曜、午前9時から11時30分ごろ、駒川南公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950、ウォーキング教室、公民、実に、8月16日水曜、午前9時30分から11時30分、武蔵台公民館集会室内で行います。高萩公民館、電話 989-2145、高萩北公民館、電話 989-7322、今月はお休みです。表説明終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。写真説明。先頭の女性3人が木陰のある道を歩いています。日差しの強い道をやや横に広がり歩く中、一人の男性はノルディックウォーキングをしています。写真説明終わり。子育て応援キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート。英語で遊ぼう。5月30日、みんなで英語で遊びました。みんなおもちゃが登場するとニッコニコ。英語の歌に合わせてボールや風船で遊びました。この日の高根児童室は大盛況。たくさんお友達が遊びに来ていました。写真説明。3枚あります。先生が手にしたぬいぐるみに子供たちが話しかけています。部屋の中にはたくさんのお母さん方が子供を抱っこして座っています。カゴの中を覗いて何か出そうとしています。細長い風船で電車ごっこをしています。写真説明終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、お誕生会、期日、7月11日火曜、時間午前11時から11時30分、対象7月生まれの未就園児とその保護者、内容等、 みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み不要。水遊び7月13日木曜、雨天中止、午前11時から正午。未就園児とその保護者、センターのプールで水遊びしよう。持ち物、水着または水遊び専用のおむつ、バスタオル、着替え不要。七夕飾り7月7日金曜まで、午前9時から午後5時、小学生以下の子どもとその保護者、短冊を用意しています。願い事を書いて飾りましょう。不要。表説明終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、リラックスヨガ講座、期日、8月29日火曜、時間、1、午前9時15分から10時40分、2、午前10時55分から午後0時20分、対象、0歳7ヶ月から3歳までの子供とその保護者、各15組申し込み順、内容等、費用100円、持ち物、バスタオル、ヨガマット、飲み物、タオル、10人まで申し込み順、スタッフがお子さんをお預かりします。お子さんの持ち物すべてにひらがなで記名してきてください。申し込み、7月7日金曜の午前9時30分から。食育講座、夏野菜を収穫しよう。8月7日月曜、受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者、10組、申し込み順。園の畑で育った夏野菜をお子さんと一緒に収穫します。雨天時は野菜の持ち帰りと野菜スタンプ遊びなど。費用、無料。7月7日金曜の午前9時30分から。イベント、アルバム講座。期日、8月9日水曜。時間、受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、10組、申し込み順。内容と、お気に入りの写真を持ち寄って素敵な1枚のアルバムを作ります。費用、無料。申し込み、7月4日火曜の午前9時30分から。表説明終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談子育て応援課。相談専用電話、電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く。午前9時から午後5時、市役所1階子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター。相談専用電話、電話 989-7879。毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く。午前10時から午後5時、障害学習センター2階。面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日を除く。 イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、7月6日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み不要、自然食堂、7月6日木曜、12日水曜、19日水曜、26日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、親子でのクッキング、費用1組200円、不要、触って遊ぼう、7月20日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、水遊び、持ち物、水着、または水遊び専用のおむつ、バスタオル、不要。自然学校、7月7日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、夏を探しに行こう、不要。身体測定、7月3日月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。寺親屋、7月21日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者15組、ブルーベリー狩り、費用500円、必要。寺親屋、7月22日土曜、午後3時30分から5時、未就園児とその保護者、保育園泥んこ祭り、ゲームと飲食は当日券購入が必要、不要。イベント、芸術学校、期日、7月28日金曜、時間、午前10時から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、絵の具で遊ぼう、着替え必要、申し込み不要、表説明終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表説明、イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話、982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話、989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、ポカポカ広場、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話、989-9110、未就園児とその保護者、ひよこルーム、第1、第3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話、989-7322、未就園児とその保護者、イベント、ピヨピヨ広場、期日、毎週金曜日、時間、午前10時から11時30分、場所、武蔵台小学校地域交流広場、対象、未就園児とその保護者、表説明終わり。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表説明、内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成29年3月中の出生時、 期日8月4日金曜、受付時間午後1時から1時30分。その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成28年1月中の出生時、8月25日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児、平成26年4月中の出生時、8月18日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、内容、保育相談、10ヶ月時、対象、平成28年9月中の出生時、期日、8月1日火曜、受付時間、午前9時40分から10時、その他、内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表説明終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、8月7日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、8月8日火曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、お話メリーゴーランドによる人形劇と、親子遊び、自由交流、育児相談、対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。イベント、パパママ教室、期日、8月の毎週火曜日、19日土曜、受付時間、午後1時15分から1時30分、19日土曜は、午前9時15分から9時30分までです。対象、妊婦とその夫、家族、内容等、費用、19日土曜のみ1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、15日火曜のみ歯ブラシ、手鏡、申し込み、必要、表説明終わり。7月から児童ふれあいセンターで移動図書館舎での貸し出しを開始します。貸し出し日時、第1、第3木曜日、午前11時から11時40分。貸し出し場所、児童ふれあいセンター。図書貸し出し券をお持ちください。新規に利用登録をしたい人は、身分証明書をお持ちください。問い合わせ、私立図書館、電話 985-5121。 市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回、仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。 市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。出かけてみませんか？第12回夏祭り高萩林。伝統ある高萩林を伝承保存するため、芸能部を中心に研鑽練習を重ねてきました。その成果をぜひご覧ください。日時、7月15日土曜、午後1時30分から9時。場所、JA 入間の高萩支店駐車場及び近隣道路。内容、伝統の高萩林演奏、出し引き回し、子供みこし、太鼓教室、絵灯籠、模擬店など。問い合わせ、高萩林保存会、溝口、電話 985-8031。日高市おもちゃ病院。壊れたおもちゃを修理します。期日、場所。7月8日土曜、駒公民館。8月12日土曜、高萩公民館。9月9日土曜、駒川南公民館。時間、午前9時から午後3時。受付は正午まで。費用、無料。問い合わせ、日高市おもちゃドクターの会、追い立て、電話、04-2964-3027。参加してみませんか？サマーダンスパーティー開催。初夏の季節に素敵なダンス音楽で思い切り踊ってみませんか？今年はミキシングとトライアルに挑戦してみませんか？ WTR 予定。皆さんのお越しを会員一同心よりお待ちしています。日時、7月17日祝日、午後5時30分から8時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、1000円。問い合わせ、ハピローズダンスクラブ、高橋。電話、982-2756。手作りネクタイ作り。自分の作ったネクタイが大好きな方のお顔を輝かせます。日時、7月14日金曜、午前10時から正午。場所、総合福祉センター駒の里。対象、成人女性。人数、5人。申し込み順。費用、2500円。材料代。持ち物、裁縫道具一式。申し込み、事前に電話で、手芸研究会へ。問い合わせ、手芸研究会、鈴木。電話 982-3011。 夏休みデコパージュ教室。石鹸を紙ナプキンで可愛く。夏休みの工作に役立つレシピ付き。日時7月25日火曜、午前9時30分から11時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、小中学生。小学2年生以下は保護者同伴。人数6人。申し込み順。講師、加藤陽子さん。費用500円。材料費、講師謝金。持ち物、ハサミ、飲み物。申し込み、7月22日土曜の午後6時までにショートメールで子どもエコクラブ飯能日高へ。問い合わせ、子どもエコクラブ飯能日高、小林、電話 090-7682-8294。 仲間を募集。リフレッシュ教室。心身ともにリラックス、丁寧な指導で誰でもできます。期日、月3回、水曜日。場所、総合福祉センター駒の里。対象、成人男女。なるべく60歳以上。費用、2ヶ月で1300円。問い合わせ、福山。電話、985-5766。墨友会。水墨画の実習を行います。日時、毎月第1、第3木曜日、午後2時から4時。場所、 高萩北公民館。費用、月額2000円。問い合わせ、赤江、電話 989-5948。日高珍式太極拳の広場。珍式太極拳、廊下、8式、連行18方を行います。剛柔合わせ持ち、静かに流れる川のような珍式太極拳を丸ごと学びませんか？日時、毎週木曜日、午前11時から午後1時。場所、文化体育館、日高アリーナ。費用、月額2000円。問い合わせ、長井。電話、080-5683-7028。奥武蔵散歩会。自然に溶け込み、気分をリフレッシュしましょう。日時、基本的に第3日曜日、午前6時から午後6時、対象、成人男女、平均年齢70歳前後。費用、年額2000円、問い合わせ、板垣、電話 989-0897。市ホームページの日高市民情報広場をご利用ください。日高市ホームページにも日高市民情報広場があるのをご存知ですか？市ホームページの日高市民情報広場には、市内で撮影された風景等の写真を投稿できる投稿フォトギャラリー、イベントの参加者募集や大会等の結果を掲載できる出かけて参加してみませんか？会員募集を掲載できる仲間を募集。市民カメラマンの活動写真を見ることができる市民カメラマン活動アルバムの4つのコーナーがあります。ホームページへ掲載する場合は、ホームページ上の投稿フォームから入力していただきます。詳しくは、ホームページに掲載している日高市民情報広場利用規約をご覧ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。暮らしの情報、インフォメーション。人口、平成29年6月1日現在、総数56,472人、前月比-37人、世帯数23,673世帯、前月比+10世帯、男28,158人、前月比-34人、女38,314人、前月比-3人。火災、救急、平成29年5月。火災、1件。平成29年1月からの累計、10件。救急、181件。平成29年1月からの累計、101件。旧祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。内科小児科日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科日曜祝日、午前9時から11時45分、夜間なし。問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。申し込み問い合わせは、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。子供用男の子マウンテンバイク22インチ。自転車用リアチャイルドシート2段ベッド。子供用歩行器。駒川中学校制服男子。コミック本、 ベルサイユのバラ等。譲ってください。ノートパソコン、介護ベッド、鉄棒、トランポリン、ゴルフネット、原動機付き自転車、折りたたみの卓球台。交換の品物は6月21日現在ですので、内容に変更がある場合があります。譲りますコーナーへの問い合わせに関しては、毎月7日、土曜日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。無料相談。表説明。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、7月21日、金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、7月7日、金曜から。問い合わせ、総務課、市民活動、人権推進担当。電話 989-2111。法律相談、8月3日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、7月7日金曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、8月17日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、7月7日金曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、7月27日木曜、8月10日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、7月7日金曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、7月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、7月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111。税務相談、7月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、7月12日は精神保健福祉士による心の相談も行います。7月5日水曜、12日水曜、8月2日水曜、午前9時から正午、面談、総合福祉センター、駒の里、電話相談、電話 985-2116、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、8月10日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター、駒の里、7月27日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、7月28日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、8月7日月曜、午前10時から午後4時、高萩公民館、不要、 日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、労働相談随時午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階、相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、8月3日木曜、16日水曜、31日木曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。今日説明終わり。家庭児童相談、教育相談室は28ページをご覧ください。以上の相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、第19回国際バラとガーデニング賞ガーデン部門で大賞を受賞した浅見さんをご紹介します。ガーデン部門で大賞を受賞。ATECデザイン浅見純一さん、野々宮。これからも職人としての腕を磨き、日々の生活が潤い、楽しくなるような自分ならではの作品作りを続けていきます。住宅、店舗、商業施設、公共施設やテーマパークなどのモルタル造形やエイジング塗装などの施工が私の主な仕事です。子供の時から絵を描くことや工作が大好きでした。この仕事を目指すきっかけは、テーマパークの構造物に魅せられ、絵で描いたものを具現化したいと思ったことからです。誰かについて学んだのではありません。すべて独学で試行錯誤を繰り返して技術、知識を身につけてきました。しかし、独学だからこそ逆に先入観がなく、既成概念にとらわれない独自な作品を作り出せたのかと思います。現在はいろいろな分野の仕事を請け負っていますが、本来はガーデニング、庭作りがメインです。モルタル造形という無機質のものに植物などの有機質のものを組み合わせることで、さらに素晴らしいものができると思っています。今年第19回国際バラとガーデニング賞に私たちの作品を出展しました。初挑戦でしたが、この作品がガーデン部門で大賞、国土交通大臣賞をいただくことができました。お客様や 支援協力していただいている方に感謝するとともに、今後も今まで以上に職人としての腕を磨き、日々の生活が潤い、楽しくなるような作品作りを続けていきます。写真説明。2枚あります。大きい写真は赤いバラをバックに白いシャツ姿の浅見さんです。もう1枚は第19回国際バラとガーデニング賞大賞受賞作品、もう一つの未来。出品作品です。写真説明終わり。子供たちに聞きました。七夕の願い事は？写真説明。宮沢修斗さん、美佐さん、栗坪。修斗さんは、プロのテニス選手になると書かれたプレートを持ち、美佐さんは、大金持ちになると書かれたプレートを胸の前で持っています。町田紅葉さん、高萩、大野祐樹さん、下大矢沢。二人ともバスケットボールを持ち、駒川フェニックス関東大会出場と書かれたプレートを持っています。写真説明終わり。編集室。昨年の駒川小学校開校100周年に続き、今年は駒小学校が開校130年を迎えます。このお祝いの年を祝うべく、PTA の皆さんが中心となって記念事業に取り組んでいます。航空写真の撮影に続き、第2弾として行われたのが、本誌9ページで紹介したバルーン飛ばしです。全校児童259人に、保護者の皆さんと地域の皆さんが加わり、約700個の風船を飛ばしました。駒小学校は、私の母校でもあります。いつまでも記憶に残っている当時の思い出、このバルーン飛ばしも子供たちにとって一生の思い出になったことでしょう。鈴木。広報日高、ナンバー606。平成29年7月1日発行。編集、市政情報課、発行、日高市役所。郵便番号 350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 広報日高は2万1200部作成し一部あたりの印刷単価は約26円です。以上で広報日高平成29年7月号を終わります。音訳は日高木星の会、石井康夫、村田悦子、岡本よし子、友政初子、宮岡翔子でした。